その日の夕食は遅かったが、また皆お通夜のように言葉をなくして、次郎は行き詰まりで困った。そこへお松が吉報を持ってきたからほっとした。お松は夫の手紙が届いて、神さんにお礼に行くように姑に言われてきたと言って、それも夫の病状が良くて、数日中に修善寺の温泉療養所に赴くことになったという手紙の内容を、弾んだ声で話しながら、いろり端に上がってなおも話した。修善寺の温泉療養所というのは、温泉旅館のことで、戦地から帰った兵隊しか泊めないから、そう言うんですってね。ですから、お上で湯治をさせてくれるのだから、安心していいそうです。お母さんが心配して、今日手紙を持って役場で聞いてきましたが、修善寺で湯治をしたら、長くて2ヶ月ぐらいで除隊になって、うちへ帰れるだろうと言ってたそうです。そう話しながら、重苦しい気分を感じて、最後に、何かあったの?と、母の方に目をやった。久米目が慌てて話した。いいえ、よかったね。ただ、力蔵さんはそれで無事に帰れるので喜ばしいが、近頃、奥の座敷にお参りに来る人々が、余順公がなかなか陥落しないで、大変な死傷者を出しているからって、心配したり、悲しんだりしているので、喜んだ顔もできないと思ってね。そういえば、浜向きの忠さんは、余順公へ送られたそうですね。余順公は幾度攻めても、死傷者ばかり出て、陥落しないので、新しく兵隊を送って攻撃をするという噂で、忠さんのうちでは心配しているそうですね。お参りに来るでしょ?来るよ。だからあんたも人さんの前ではあまり嬉しそうな話はしないことね。お清、奥のお灯明とランプをつけておいてください。そろそろお参りの人が来るでしょうから。お清が立っていったのを見て、久米目は小声で先ほど浜のうちの吉次郎が、野村寛一とお清の結婚話を持ってきたことを告げた。野村さんが婚申するならいいお話ではありませんか。でも提灯と釣り鐘だと言ってお父さんは断りましたが、現状では提灯と釣り鐘かもしれないけれど、このうちだってつい数年前はれっきとした家柄でしたし、白兄さんともお友達だったし、一概に釣り合わないこともないのにね。私の場合だって提灯に釣り鐘だと思われたが、先方が望んだからうまくいったのに。惜しい縁なんではないかしら。お松にも言っておくが、わしの意固地ではないんだよ。資産のことを言えば、中のうちとうちとでは、提灯に釣り鐘かもしれんが、力蔵君は何と言ってもわしらの仲間、漁師だものな。だからわしはお前の結婚に反対しなかった。だが、野村さんは四郎の友達というが、お父さんは最近まで県会議員をしていたし、野村さんは銀行家だ。わしらの仲間ではない。違った世界の人のようなものだ。野村さんが今お清が気に入ったと言っても、結婚は長い一生を共に暮らさなければならないから、いつか感情の食い違いができることがないか心配するんだよ。常蔵があんな恐れたことをしたのも、仲間から嫁を迎えなかったからだとわしは見ている。でも、キヨちゃんがかわいそうだわね。あの人が好きだったのではありませんか。それに、三吉兄さんたちが近く一緒に住むことになると、あの子の幸福は親が一番考えている。遠い先のわしらが土をかぶってから先の幸福まで考 えてのことだよ。なあ、お清。お清が奥の座敷から戻って、いろり端に座ったので、最後に常右衛門は優しく言葉をかけた。お清がどんな態度をするか、お松は息をのんだが、分かっております、と静かに答えた。まもなく数人の婦人が表障子戸を開けて、お参りさせてもらいますと言い、上がり花から縁側伝いに奥の六畳の方へ行った。その中に、鈴村の若い細君のいるのを見て、お清は目ざとく見て、誰のために祈るのかと不信を抱いた。三吉夫婦が子供を二人連れて、次郎たちの家に移り住んだのは、次郎が想像したよりも早く年内の、しかも12月上旬であった。四人の家族が倍の8人になったことも賑やかで大変になったが、いとこの友作は5歳、いとこの静は3歳で、うち中騒がしくなった。三吉おじは両親の家を継ぐことにすると同時に、大きな両船の成功丸と小さな両船一隻を長吉おじと共有して共同経営することになり、両具をたくさん持ち込んで、垂れ柳や代々などの植木のある庭に面した縁側に、網や釣り糸を入れた籠や様々の両具を置いた。この縁側は元来、上がり花から8畳の座敷や、奥の座敷へ行く廊下の役目をしていたが、足の踏み場もないありようである。それ以上、次郎に答えたのは、塩の匂いか魚の匂いか、用具から発する臭気が内中にこもって気持ちが悪くなりそうなことだった。押川は器用な人で、裁縫や旗織りの名手だと聞いたが、大きな旗や紡ぎ車を運び入れて、上がり花の8畳に置いた。このおばは器用なばかりでなく、賢い女で、ここに移転するのは年老いた両親を見るばかりでなく、何代も続いた森家の何代目かを継ぐ主婦になるのだという覚悟で、大家の若主婦らしく、古風に眉を反り落とし、歯もお歯黒をつけて黒々とさせてきた。そのことが、常右衛門を大変喜ばせたが、また移ってきた最初の晩に、常右衛門夫婦に向かって、お兄様方が失った家屋敷は、自分たちが何とかして取り戻し、子供たちにも同じ目的で励むようにさせたいと思います。と挨拶した。常右衛門は満足そうにうなずいていたが、久米目は恐れをなしたような表情で、ありがとう、と答えるばかりだった。三吉おじはまた口数は少ないが優しくて、話はただ海と漁業のことばかりで、引っ越してきた日から柳の木の枝と代々の木の枝に竿を通して、それに太めの釣り糸を丁寧にかけていたが、この人が来たことで、それまで貧しそうに見えた祖父のうちが、この村の中堅の両親のうちに変化した。こんなふうに、祖父の草屋根のうちに革命が起きたようだが、とにかく、三吉夫婦たちが難度部屋、食堂、上がり花を占拠して、残った八畳の座敷が常右衛門夫婦に、神を祀った奥の六畳が、厄介者のお清と次郎に自然にあてがわれた。お清は勤めて、奥の六畳で頼まれた仕立ての裁縫をして、食事前後の手伝い以外には手を出さないようにした。次郎は学校から帰るなり、奥へ入り、風呂敷包みを戸棚に収めて、いつもしばらくお清と雑談して、それまで自分に課せられていた役目を果たした。しかし次郎は新しい家族構成の中で、自分の地位はどんなものかと一人考えた。厄介者と祖父には言われたが、 三吉たちはどう次郎を見ているか知りたいと思ったが、誰にも問うわけにいかなかった。その年は西風の季節になってから、ご飯の中に麦を多く入れることが流行した。脚気の予防だという話であったが、経済的な理由も多かったようだ。村の人々は麦が好きでなかったが、お鹿が移ってくるとき、木の臼と小さな杵等を持参して、その翌日から村の椿の木のそばの空き地にそれを運んで麦をついた。その空き地は西風の日にも日が当たって暖かであるが、麦を作ることを不審がって、村のおばも隣の細君も出てきて空き地に集まった。お鹿は麦をついてご飯に入れて炊くと大変うまいと説明した。それからその2軒でもご飯を炊く前に臼と杵を借りて麦をつく習慣になった。ある日、次郎は学校から帰るなり便所へ行った。次郎が我が家で一番不便で嫌いなところはその外の便所である。椿の木のある空き地から近くて、麦をつきながら話している女たちの言葉がよく聞こえた。しかも話題が次郎のことであったから、思わず聞き耳を立てた。そう言っても次郎さんは、じいさん、ばあさんが可愛がっているので扱いにくくて困りますよ。これはお近おばの声だった。どうせ将来は漁師にして稼いでもらうのですから、もらったことを思えばいいわよ。近頃男の子を売りに来る近藤さんも10歳ぐらいの男の子で、半年前に25円予約金を払っておかないと連れてきてくれないそうですよ。その点次郎さんはただでもらった子ではありませんか。これは裏のおばの声だ。25円も予約金を払うんですか。はあ、男の子も高くなったものね。それを思えば素性も分かってただで買ったような子ですから、少しぐらい扱いにくくても我慢しなければね。次郎は用を足したので便所を出たいが、こんな話の最中に椿の木の空き地の横を通ることは気が引けて、しばらく便所の中で我慢した。じいさんは可愛くているのかしらね。一ヶ月にもならないが、母さんが次郎さんの帽子を買ってきた時、お前は厄介者なのに贅沢だぞと言って指にお灸を据えたわ。私は許してもらおうと思って駆けつけたけれど、帽子は裏のえっちゃんも買ったじゃないか、なんて憎まれ口を聞いたから、お灸を捨てる方を手伝ってしまったわ。本当に可愛げがない子だからね。嘘を言え。次郎はたまりかねたように便所を出て、黙って空き地を通り、我が家の裏口に入った。その時から自分はこの牛にとっては漁師にするためにただで買った男の子だと次郎ははっきり自分に言い聞かせた。しかしそう彼の現実の世界がはっきりすれば、彼の心の世界、想像の世界も楽しく広がって、自分の厳しい現実を苦にしないで済んだ。特に奥の六畳がお清と二人の異常になったから、ここで借りてきた書物や雑誌を開くこともできたし、お清が神棚の下の戸棚の中から古い斧を出してくれたし、ここでは見えない神に守られている安心があった。もちろん毎夜参拝の人も来て、そのためには夕方縁側を片付けて人の通れるようにする役目が新しく加わったが、神棚を前にして 村の婦人方がどんな話をするか、それを聞くのも次郎には面白かった。おじ一家が同居してから正月までは慌ただしく日が過ぎたが、また賑やかでなんとなく豊かなような錯覚があった。17日には志々浜村の小川家の旦那や元吉原村の吉田夫人がおのおの新米や鮮魚など供物を持って幾人か新しい人を伴って参拝に来たが、かつて居候部屋で助けてもらったと言って、知らない人が多く出兵兵士の武運長久を祈りに来た。年末近くには徳良村の元小作人が3人、感謝のための白米やもち米や正月用の野菜を持ってきた。正月用の餅つきには長吉一家や成功丸の乗組員の家族などが加わって、ちょっぴり昔を忍ばせるような賑やかさであった。お近おばは毎晩夜鍋をして、正月用に全家族の足袋を一足ずつ足に合わせて仕立てた。そして三吉は上がり花の上に新しい板をつって、新年の神を迎える神棚を作り、31日の夜にはお近は徹夜のようにして正月用の料理を作った。こんな風にして迎えた明治38年はいい年でありそうに感じられる元旦であった。2日には朝早くから号外の鈴の音がして、旅順港のロシア軍が元旦に降伏を申し出たということを村中に振りまいた。10時前に常右衛門夫婦は中の家へ招かれていった。三吉夫婦も子供を連れてお近の実家へ行った。みな夕方までは帰らないというので、うち中が静かに広々として、普段厄介者扱いのお清と次郎にはこれこそ正月だと大きく呼吸ができる思いだった。